本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒の働き28章23節から28節です。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目は潰れているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ですから承知をいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。アーメン。パウロが軟禁されているローマの辺境の安物の納屋に、ローマのユダヤ人たちが朝早くから集まってきました。彼らは日が暮れるまで一日中、福音についてのパウロの話を聞きました。日が暮れて、ついにパウロの話が終わったとき、神様の御言葉である福音を信じた人もいれば、信じようとしない人もいました。そして彼らはこれ以上お互いの意見が一致しなかったのです。朝早くパウロの安物の納屋に集まってくる時には、一つであったローマのユダヤ人たちが、パウロが伝えた福音を聞いた後には、信じた人々と信じようとしない人々に分けられて、お互いに区別されてしまったのでした。信仰は、耳で聞いた神様の御言葉を人生を通じても聞くために、自らの主になろうとする自分を打って服従させるまで自分を捨てることだと言いました。このように生きていく信仰のあるクリスチャンは、神様の御言葉を耳で聞いても流してしまうとか、初めから聞こうともしないこの世の人たちとは区別されるのが当然です。この区別はこの世の人たちと交わることを願っている自分がこの世の人たちから無視される阻害ではなく、自分がいくらでもこの世の人たちと交わることができるが、神様の御言葉を人生を通じても聞くために自分自身を自発的に隔離する神々しさと言いました。そして神様はクリスチャンのこの神々しさを通路として、この世を新しく蘇生させると言いました。今日の本文25節から28節はその後の状況を示しています。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言、次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。パウロは七十人訳と呼ばれるギリシャ語の旧約聖書のイザヤ書6章9節から10節の御言葉を引用しました。イスラエルの民が神様の御言葉を耳からでも聞き、人生を通じても聞けば、神様が彼らを永遠に救おうとしましたが、神様の選民を辞任するイスラエルの民が神様の御言葉を初めから 耳からでも聞こうともしなかったという内容です。そしてパウロは神様のこの救いが異邦人に送られたと宣言しました。異邦人はイスラエルの民とは違い、神様の救いの御言葉を少なくとも耳からでは聞こうとするはずだったからです。ローマの辺境の安物の納屋でパウロが伝えた福音を聞いて信じた人々と信じようとしない人々の数がだいたい同じだったとしたら、パウロが自分の話をこのように終わらせようとはしなかったはずです。パウロがイスラエルの民が神様の御言葉を初めから聞こうともしないというイザヤの証言を引用しながら、神様の救いが異邦人に送られたと宣言することで、自分の話を終わらせたことは、彼の話を聞いたユダヤ人たちの中で信じようとしない人々が信じた人々よりも圧倒的に多かったことを意味します。重要な事実は、これが全部で28章で構成されている使徒の働きの結論であるということです。言い換えれば、使徒の働きを記録したルカは、ユダヤ人たちの拒否で神様の救いが異邦人に向かったというパウロの宣言で使徒の働きの幕を下ろしています。パウロは以前にも異邦人の救いを宣言したことがありました。一次伝道旅行を始めたパウロがピシディア・アンティオキアを訪ねた時のことです。安息日を迎えたパウロがユダヤ人の街道で福音を伝えると、そのところに集まった人々は人生で初めて聞く福音に驚きました。彼らはパウロに次の安息日にも福音を伝えてくれることを要請しました。パウロについての噂はあっという間に都市全体に広まり、次の安息日になるとパウロの説教を聞くために巨大な人波がユダヤ人の街道に集まってきました。その光景を目撃したそこのユダヤ教の指導者たちは嫉妬心にとらわれてしまいました。その間にたった一度も集まったことのない巨大な人波がよそ者のパウロの説教を聞くために集まったという事実に彼らの自尊心が傷ついたのです。彼らはパウロが街道でこれ以上福音を伝えることがないようにすごい剣幕でパウロを排斥してしまいました。その当時の状況をルカは次のように記録しました。使徒の働き13章45節から48節です。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい。私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。パウロは自分を排斥するユダヤ人の街道に未練を残しませんでした。彼は私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするというイザヤ書49章6節の御言葉を引用しながら、ピシディア・アンティオケの異邦人たちに福音を伝え、そこの多くの異邦人たちが神様の救いを得ました。二次伝道旅行の時も同じでした。 ヨーロッパ大陸に進出してコリントを訪ねたパウロは、そこでもユダヤ人の街道で福音を伝えました。使徒の働き18章4節から6節です。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今からは私は異邦人の方に行くと言った。コリントでも街道のユダヤ人たちが敵忾心を表してパウロを排斥しました。この時にもパウロは未練なく街道を立ちながら、これ以降自分は異邦人に向かうと宣言しました。パウロは3回にわたって地中海世界を伝道旅行するうちに、どの都市を訪問しても先にユダヤ人の街道をまず訪ねました。ユダヤ人だけが神様の救いを受けられると思ったからではなく、街道を福音伝道の拠点にするためでした。したがってどの都市にもユダヤ人の街道をまず訪ねるパウロに、ユダヤ人は福音伝道の優先対象であっただけで唯一の対象ではありませんでした。むしろユダヤ人たちの持続的な福音の排斥は、パウロの伝道が異邦人に向かって拡張されるようにする触媒の役割をしました。その結果、地球の反対側に住んでいる私たちにまで神様の救いの恵みが望むことになりました。考えれば考えるほど神様の神秘的な摂理に他なりません。しかしルカが今日の本文のような内容で使徒の働きの幕を閉じる理由は、私たちがすでによく知っている神様のその神秘的な摂理を証言するためだけではありませんでした。そこにはもう一つの重要な理由がありました。教会を踏みじった青年パウロはダマスコの路上でイエス様の光にとらわれると同時に視力を喪失しました。イエス様はパウロが視力を回復することができるように、ダマスコのアナニアにパウロを訪ねて安守するようにと命じられました。パウロの前歴をよく知っているアナニアはイエス様の命令に異議を唱えました。これにイエス様がアナニアにパウロを選択した目的を次のように明かししました。使徒の働き9章15節です。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。イエス様はあなたの福音を伝えるための器、すなわち道具としてパウロを選択しました。そしてイエス様がパウロの伝道対象として特定してくださった異邦人と王たちとイスラエルの子孫たちは、老若男女貧富貴賤を問わずこの世の中のすべての人を意味します。重要な事実はその第一の対象が異邦人だったということです。当時先民意識に浸っていたユダヤ人たちは異邦人を人として扱いませんでした。ユダヤ人の慣習上、異邦人と接触することさえタブーの事項でした。そんな状況の中でパウロが異邦人を福音伝道の第一の対象とすることは、 自分の命をかけることでした。ところがパウロはイエス様の命令に従って異邦人伝道に自分の命をかけました。イエス様がパウロに特別にそのように命じられた事情がありました。人間の罪を代わりに償うための生贄として十字架に釘付けにされて亡くなったイエス様は三日となる日、死を打ち破って復活されました。そして弟子たちと40日の間一緒に暮らした後、天に挙げられながら弟子たちに最後の命令を与えられました。いわゆる地上最後の命令でした。使徒の働き一章八節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様がおっしゃった証人、すなわちマルティスは自分の証言に対して命を懸ける人です。しかし最近の証人は自分の利害関係によって法廷で偽りの証言さえ辞さないことがあります。法廷でさえ証人の証言を 100% 信頼することができないということです。それで本来の意味を随分前に喪失してしまった韓国語の証人の代わりに、使徒の働きが終わるまで聖書の原文に記録されている言語のマルティスをそのまま使うことにしました。今日もその単語をそのまま使おうと思います。イエス様が地上最後の命令として言及されたエルサレムとユダヤ、サマリア、そして地の果ては空間ではなくそこの人々を意味します。イエス様が弟子たちにあなた自身の福音を証言するために命を懸けるマルティスになれと最後の命令を与えた時、その対象をエルサレムとユダヤのユダヤ人だけに定めたのではありませんでした。イエス様は弟子たちにマルティスの対象をユダヤ人を含めて、ユダヤ人が人間として扱っていないサマリア人とその向こうの異邦人まで含むように命じました。ユダヤ人とサマリア人、そして異邦人も老若男女、貧富貴賤を問わず、この世の中すべての人を言います。彼らは皆神様の子だからです。しかしイエス様の直系の弟子である使徒たちは、イエス様のこの最後の命令をまともに理解することも実行することもできませんでした。すでに使徒の働きの6章を通じて私たちが知っているように、使徒たちはエルサレムとユダヤの壁、言い換えればユダヤ人の壁を越えようとはしませんでした。使徒たちは使徒たちによって選出された羊たちがサマリア人と異邦人に福音を伝えたことを確認しておきながら、いざ自分たちがサマリアを越え地の果ての異邦人にまでイエス様のマルティスにならなければならないということは考えられませんでした。彼らの福音の証言は単にユダヤ人にだけ限られていました。それによってイエス様が御自らの新たなマリティスとして選んだ人がまさにパウロでした。そしてイエス様がパウロに特定してくださった福音の証言の第一の対象が異邦人でした。パウロはイエス様のお招きを受けた後、イエス様の命令によって ユダヤ人たちのあらゆる企みと迫害と殺害の脅し、そして投獄と鞭打たれる苦難の中でも、異邦人のためのイエス様のマルティスとフィペレテスとして生きるために自分の命を懸けました。その結果、イエス様の地上最後の命令である、地の果てにまで私のマルティスになりなさいという使徒の働きの一章八節の御言葉が、使徒パウロの生涯を通して初めて地中海世界の地の果てにまで成就し完結されたことを、使徒の働きを記録したルカが使徒の働きの最後の章である28章で今日の本文として証言したのです。言い換えれば、使徒の働きを記録したルカは、パウロがイエス様のお招きを受けた以降、使徒の働きの一章八節の御言葉を自分の生き方を通して成就するために、使徒の働きが終わるまで生涯をその御言葉にオールインしたことを強調することで、使徒の働きの幕を下ろします。しかしこの御言葉を誤解してはいけません。パウロが一生涯使徒の働きの一章八節の御言葉にオールインしたといって、決して神様の他の御言葉をないがしろにしたわけではありません。聖書に記録されている神様の御言葉は、互いに関連性のない無意味な言葉のかけらではありません。聖書の各々の句や節は互いに蜘蛛の巣のように緻密に絡み合っています。どの聖書の節も聖書全体を覗き見る眼鏡であると同時に、聖書全体を解釈する鍵です。言い換えれば、聖書全体の精神と意味がそれぞれの句や節を通じて具体的な形として現れています。したがって、クリスチャンが聖書の一つの句を自分の生き方を通して成就するために命を懸けることは、実は聖書の御言葉全体に自分の命を懸けることと一緒なのです。パウロは地の果てにまで私のマルティスになりなさいという使徒の働きの一章八節の御言葉を成就するために、一生涯を通じて自分の命を懸けました。生涯をロゴスであるイエス様のマルティスとして生きるために、パウロは誰よりも神様の御言葉に尽くしました。イエス様のマルティスとして生きるために人を愛さなければならなかったですし、イエス様のマルティスとして生きるために不義と対立しなければならなかったでしょうし、イエス様のマルティスとして生きるためにあらゆる苦難と試練を受けなければならなかったでしょうし、イエス様のマルティスとして生きるために一瞬でもイエス様に音もしないことはありませんでした。その結果、使徒の働きの一章八節の御言葉を自分の生き方で成就するために生涯をオールインしたパウロを通じて、聖書66巻に記録されている神様のすべての御言葉が生きて働くことになりました。したがって、クリスチャンに今自分の命を懸けた一句の御言葉がなければ、その人は日常の暮らしの中で神様と無関係に生きていると言い切っても言い過ぎではありません。私自身についてお話しすることをご了承ください。私を通じてイエス様がなされたことを証言するために申し上げるだけなので、私自身のことを自慢するものと誤解しないでください。数え年で 36歳に神様のお招きを受けた私は、過去30年間3つの教会で牧会をしました。3回とも私自身の意思ではなく、イエス様の命令によってなされたことでした。最初は主の教会でした。大学卒業後14年にわたっての社会生活を終わらせた私は、37歳になって進学校に進学しました。そして卒業する前の年に、韓国の女性作家たちと共に聖書の勉強を始めました。ある日、その中の一人が私に教会の開拓を提案しました。ある教会を離れたいくつかの家庭が私と一緒に教会を開拓することを願っているというのでした。私はその提案を断りました。開拓教会はこの世になかった教会が新しく誕生するということなので、開拓教会の牧師は誰よりも清らかでなければならないと考えました。私のように欲に溺れて生きていた人は想像さえもできないことでした。私が教会の開拓提案を断ると、その人が言っていた方々が今度は私に週に一度ずつ聖書の勉強をしたいと要請しました。その方たちの繰り返しの要請に、現在私たちの教会の別館として使用している私の家の2階でその方たちと聖書の勉強を始めました。しばらくするとその方たちと聖書の勉強をするなという知人たちの電話がかかってき始めました。その方たちが通っていた教会は当時ソウル市内でも最も速い速度で成長した教会だったので、少なくない私の知人たちもその教会に出席していました。その知人たちがその方たちと聖書の勉強をしない方が良いと次々に私に電話をしてきました。その度に私は電話をしてくださってありがとうございますという挨拶の言葉で電話を切りました。ある日、その教会に通う私の親戚の2人が10分おきに私に電話をしました。2人の電話内容は口を合わせたように同一の内容でした。その方たちと聖書の勉強をすることが牧師として新しい人生を始めようとする私の将来にもしかすると汚点になるのではないか心配だという内容でした。私は10分おきにかかってきた2人の親戚の電話を切りながら、知人たちと親戚たちが引き止めているその方たちのために教会を開拓しなければならないと決心しました。私は教会を牧会する牧師になるために進学校に入ったのではありませんでした。私にはそれほどの資格がないと思いました。私は人生のどん底から私を引き上げてくださった神様の中で、以前とは区別された生き方を生きるための目的で年を取ってから進学校に進学しました。それで進学校の祈りの部屋で、もし私が教会を牧会しなければならないとしたら、他の人たちが嫌がるか背ける人々のための牧会をするようにしてくださるよう神様に祈ったりしました。10分おきにかかってきた2人の親戚の電話を切った瞬間、神様があの時のその祈りを思い出させてくださり、私の心が囚われるようにしてくださいました。それで一緒に聖書の勉強をしている方々のリーダーに電話をかけて、まだ私と教会を開拓することを願っているのかお聞きしました。その方がそうだと答え、それではそのようにしましょうと私が話しました。すべての人がその方たちと交わらないようにと引き止めるのなら、私がその方たちと交わる牧師にならなければならないと決心したのです。それで始まった教会が主の教会、チュニメ教兵です。 2番目の牧会の場はスイスのジュネーブ韓国人教会でした。私が主の教会から10年の任期を終える頃、当時週に一度ずつジュネーブ韓国人教会の牧会をしていたベルン韓国人教会の牧師先生から手紙を受け取りました。20年間未自立状態であるジュネーブ韓国人教会のために 60% の謝礼金で家族はソウルに残して、私一人でジュネーブに来て満3年間使徒たちに仕えてくれるようにという要請でした。私はその要請を断りました。数日後、ジュネーブ韓国人教会の信徒の代表が私にまた手紙を送りました。ジュネーブへ来るという牧師があったが、教会が貧しすぎるということを分かってからは来ないので、ぜひ私に来てくださいという内容でした。他の牧師たちが行きたがるところなら私が行くべき理由がありませんが、誰も行こうとしないところの要請なら、それはすなわち神様の命令でした。その神様の命令に従って3年間家族と離れてジュネーブ韓国人教会に使いました。私の3番目でありながら最後の牧会の場はここ、すなわち100周年記念教会です。私はこの教会が創立される20年前からヤンファ人の周囲に住んでいながら、大韓民国領土であるとともに韓国キリスト教の聖地であるヤンファ人宣教師墓園が誰によってどのように破損されてきたのか、私の両目ではっきりと目撃してきました。私がヤンファ人を守る墓守りになるために100周年記念財団が設立する教会の他任牧師をの役を引き受けるとしたら、ヤンファ人の法的な秩序と教育の効率のために、その間ヤンファ人のオーナーのように振る舞った個人や団体と正面から戦わなければならないことを意味しました。それは容易なことではありませんでした。しかし1時間間隔で私に2回も訪ねてきてくださった100周年記念財団の元老たちの涙の懇願によって、私をヤンファ人に呼んでいらっしゃる神様の命令に従わなければなりませんでした。それから13年前に100周年記念教会が建てられました。これが30年にわたって私の牧会を通じて神様がなされたことです。しかし私自身の意思や能力だけではどうにもならないことでした。しかし私には神様のお招きを受けた以降、神様が私の生涯を一貫して守り抜くようにしてくださった神様の御言葉がありました。詩編119編165節の御言葉です。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。聖書の全体の観点からこの説を考えると、神様の御言葉に従って生きていく人々につまずきがないという話ではなく、人生のどんな障害物でもつまずかないという意味です。イスラエルの民は400年にわたってのエジプトの奴隷生活から解放される神様の恵みを受けました。しかし神様の恵みについて言ったところは意外にも後悔でした。天下無敵のエジプトの軍隊が追撃してくる中、彼らの前を塞いでいる後悔はお手上げの障害物でした。恐ろしさにとらわれたイスラエルの民は自暴自棄となり、彼らを後悔に導いた神様を恨み、リーダーであるモーセを責めました。しかし神様の前で後悔は障害物ではありませんでした。その後悔はその海を割る神様の力を確認する恵みの 体験上でした。神様が導いた荒野も、飲み水も、食べ物もない死の障害物で塞がれていました。しかしその荒野も岩から水が噴き出し、空からマナが雨のように降る恵みの泉でした。道を塞ぐ航海も、不毛の荒野も、死の障害物であることは明白でありましたが、神様の御言葉に従ってカナンに向かうイスラエルの民、その障害物は障害物にはなり得ませんでした。それで神様の御言葉に従う人は、どんな人生の障害物の前でも平安を、神様がお与えくださる平安を享受することができます。目の前の障害物が障害物ではなく、神様が心と誠意を尽くして植えてくださった恵みの体験場であることがわかるからです。知人たちと親戚たちが引き止める人たちのために教会を開拓することは、年を取ってから新しい生き方を生きようとする私には大きな障害物にもなり得ることでした。しかし神様の命令に従った時、それは障害物ではありませんでした。私と一緒に主の教会を開拓した方々は、私の知人たちや親戚たちが心配するような方々ではありませんでした。その方たちは通っていた教会で紛争が起きてすぐに教会を離れた方々でした。ですからその教会の一角で信徒たちの連鎖離脱を止めるために、すぐに離れた方々について悪意に満ちた噂を流しました。その噂を事実と受け入れた私の知人たちと親戚たちが、その方たちと聖書の勉強も一緒にするなと私を引き止めたのでした。その方々たちは年齢、学歴、社会経歴、信仰の年輪など全ての面において、私などよりずっと優れた方々でした。それなのに、その方々たちは全ての面ではるかに劣っている後輩である私を全面的に信頼しながら見守ってくださいました。そのおかげで今日の私がここにいることができました。50過ぎの年で外国で一人でご飯を炊いて洗濯しながら3年間もジュネーブ韓国人教会に仕えることも、私には難しい障害物になりうることでした。しかし神様の命令に従った時、それも障害物ではありませんでした。神様は20年間未自立状態だったジュネーブ韓国人教会を自立させる道具として、取りに足りない私を使用してくださる恵みを私に与えてくださいました。それだけでなく、2000年前の使徒たちが神様のマルティスとして福音を証言して殉教の地を捧げ、500年前の改革者たちが命を懸けて教会を更新した、革新したヨーロッパ大陸の真ん中で、神様は紙一枚のように薄く浅かった私の霊性の泉を深くしてくださいました。20年間ヤンファ人が誰によってどのように破損されたのか目撃した私が、何も保証されていないヤンファ人の墓守として呼ばれて、彼らと正面から戦うことも、必ず避けなければならない人生の末年の障害物にもなり得ることでした。しかし神様の中ではそれも障害物にはなりませんでした。神様は私たちの教会をヤンファ人から追い出そうとする個人たちと団体からのあらぬ企みと攻撃の中で、 私たちの教会を純金のように精錬してくださり、資格のない私に天から与えられた証明の道を完走する恵みを与えてくださいました。このように過去30年間あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありませんという詩編119編165節の御言葉に私の生涯を任せた時、神様はその御言葉に頼る私の生涯を通して、この一節だけではなく聖書の中のさまざまな働きが現れるようにしてくださいました。イザヤ書43章19節の御言葉のように、私が想像することもできなかった荒野に道を開き、砂漠に川が流れるようになさる働きでした。それで私は2ヶ月後、100周年記念教会を退任した後にも、詩編119編165節の御言葉に私の人生の晩年を任せ、どんな障害物が待っていようとも神様の御言葉に従って道のない道を歩みながら、神様の中で私の残った余生を終わらせようと思っています。聖書一つの句に私の命をかけること、自分の命をかけることは、自分の生涯を通して聖書全体を現れるようにする道だからです。使徒パウロは地の果てにまで私たちのマルティスになりなさいという使徒の働きの一章八節の御言葉に生涯を、自分の命をかけました。そのパウロにはこの世の中のどんな障害物でもつまずきませんでした。パウロが出くわしたこの世の中の多くの障害物は、イエス様がパウロを自らの永遠の使徒として永遠に立ててくださろうとする永遠の恵みの足場でした。私たち各自は今神様のどんな御言葉に私たちの命をかけていますか。神様の御言葉に命をかけた私たちの人生が今ある障害物に立ちはだかれていますか。生きている人には何でも起こりうると言いますが、しかし神様を信じる私たちが今置かれている生活の現場は、神様が御自ら心と誠意を尽くして植えてくださった恵みの体験場であることを忘れないでください。私たちが神様の御言葉に従う限り、今私たちの前を立ちはだかっている障害物では決してつまずかないはずです。むしろ私たちはその障害物のおかげで後悔を割り、岩から水が噴き出し、空からマナを雨のように降らせる神様の恵みを私たちの全生涯を通して確認することになるでしょう。それだけではありません。神様の御言葉に従う私たちが行くところどころに、この世の中の荒野に道が開き、砂漠に川が流れる新たな使徒の働きが開かれることになるでしょう。私たちが私たちの命をかけて従う御言葉、その御言葉がすなわち天地を創造された神様であられるからです。お祈りいたしましょう。この時間、私たち各自にとって私たちの命を懸けた一つの御言葉が私たちにあるのか、私たちに振り返るようにしてくださりありがとうございます。今私たちに私たちの命を懸けた一つの御言葉がなければ、実は私たちが日常生活の中で神様と無関係に暮らしていることをお知らせくださりありがとうございます。パウロのように神様が私たちの生涯を通して成就しようとする神様の一つの御言葉に私たちの命をかけるようにしてください。その御言葉のマルティスとして生きるために、日々に 聖書の御言葉にもっと尽くし、その御言葉のマルティスとして生きるために人を愛し、その御言葉のマルティスとして生きるために不義と対立し、その御言葉のマルティスとして生きるためのあらゆる苦難と試練も避けないようにしてくださり、聖書66巻に記録されている神様のすべての御言葉が私たちの生涯を通して内在するようにしてください。神様の御言葉に従う私たちの人生の道を塞いでいるどんな障害物でもつまずかないことを私たちの生涯を通して確認するようにしてください。そして私たちが行くところどころにこの世の中の荒野に道が開き、砂漠に川が流れる新たなる使徒の働きが開かれるようにしてください。2日後に予定された南北首脳会談の上に恵みを与えてくださり、一政権や制覇の実績を上げるためのイベントではなく、神様が導いてくださった朝鮮半島の新たな未来に向けた礎となるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。